はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます。
まず時間もないことですのでフェーズ1というところで、自宅、まあ、我々はマンションですけれども一戸建てで被災した場合というので考えてみましょう、うん、さて最悪の状態を想定してみてください。
うん、
うん、部長どうですか。
阪神淡路大震災の教訓から考えると災害、まあ、最悪の状態は家が倒壊してしまうっていうことですよね、うん、まあ、家の耐震化もかなり進んでるとは思うけどまだまだやもんね。
うん、耐震化ね。そう考えれば取るべきとっさの行動は何でしょう。
じゃあやっぱり倒壊するかもしれない家からなるべく早く脱出することでしょうか。
うん、
うん、じゃあ小さい揺れを感じた場合は
即屋外へ脱出、まあ無理なら身の安全を確保することですか。
うん、
小さな揺れでそんなことできる。
でもやっぱり揺れると冷静さを失いますもんね。
小さい揺れでも
小さ、
いじめてるわけじゃないんだけど、はい、実際この書いてることと違うかもしれへんけど揺れにこう最近緩慢になってないですか皆さん。緊急地震速報っていうのもパソコンからとか携帯からとかいろいろ届くんですけど、うん、慣れっこになってる可能性っていうのも
あ、
まあ、私も含めてですね、うん、今ちょっと反省をしておるわけですが、
はい、
まあちょっと本題に戻ると、
はい、
戸建ての住宅の場合ね小さな揺れの段階で郊外に避難することができるのが本当はベストなんですよ。でもなかなかそれはできないのが今の現状ですね、
はい、
でまあそれができなかった場合にはいかに自分の身の安全を確保できるかということをやっぱり進んでやってほしいというところです、うん、まあ、机の下に、じっと潜り続けるということですね。倒壊の危険性がある戸建て住宅では正しい行動とは本当は言えないわけです、
うん、
まあそれでも自宅がマンションの場合はまたちょっと違ってくるんですよね部長。
そうですね、マンションは鉄筋コンクリートで作られてるんで、うん、まあ多くの場合ね、
うん、
木造の一戸建て住宅に比べたら室内は比較的安全かな、
うん、室内はね、
うん、ただ阪神淡路大震災の時のみたいに1階部分が駐車場になってたり広いエントランスで柱の数が少ないとか壁の数が少ないような場所についてはちょっと潰れやすいっていう、うん、状態はありますね、
うん
うん、
もし地震でこう火事が発生してしまった場合とかはマンションは避難が大変ですよね、
うん、
もし避難階段が内階段になっている場合は、
うん、
それとかエレベーターが煙突になってしまいますから、
うん、
外付けの避難階段で逃げるのが鉄則ですよね。
内階段ってどんなん。
内側に階段があ
の屋外に開けていない、
はい、
内廊下と一緒で、うん、周り四方が囲まれてる階段ですわ。
自宅の中にある階段という意味ではないです。
ではない、
うん
うんうん、非常階段としてはあるんですけど、
うん、
屋外に開放されていない、
うん、周りが。あ、なるほどね、
うんうん、
ということはやっぱりエレベーターもさっき眉毛が言ったようにエレベーターも煙突化するもんね。
そう
ですね、そうですね、
うんうん、
だからやっぱり避難の時にはエレベーターを使ったらあかんということになるんですね、うん、他に避難の方法って、う
ん、まあまあね、マンションの場合はまあベランダに避難はしごがあるケースが多いんで、
うん、
まあ、下の階に逃げるっていうことは可能なんですよね。ただまあ揺れている時とか、まあ、あの大きくベランダが壊れている時っていうのはまあ、注意が必要だということにはなろうかと思います。
まあ、ベランダ壊れとったら注意する以前で疲れへんやろ、
うん、まあ、見たまま
見たままね
ダメやと、
うん、
あ、手すり滑っていってもええチュー
続いてればいいですけど
うちのグリーンシティの場合には、
うん、
避難はしごですよね、
はいはいは
い、ああいうのがどのマンションにでもあるという
ですね、
ことですね、
うん、あれは消防法で決まって
ます、ね、ます
ね、でもあれ揺れてる時に、
うん、
今もちょっと話の故障って悪いですけど、はいはい、降りるの怖いね。
怖いね。
揺れてた
ら足場やからめっちゃ揺れるんじゃないですか。
ベランダからはみ出るかもしれん、
ね、いやどうやねん。
あの避難場所が今のアルミとかいう金属製でこう結構カチッカチッカチッってなるんですけど、うん、あれが
あの昔の
ロープ生はしごやったら、
あ、
素人は上がりも下りもできませんよ。あれ
難しかったんですよね。
うん、怖いですね、
本当。
なんかあの布製の滑り台みたいなところもないです
よね。そうそうそうそう、はい、シューって滑るやつね、あの袋に入ってこう、はい、
そうですそうです、
そうそうそう、うん、ああいうのもいいけど、あれも下でこうね、
そうね、
横引きをする人がいないと、うん、
いないと、うん、
一気に落ちるからね
真下に落ちちゃいますね。
だからドンとしてこっちグッと引っ張る人がいないと滑って降りてこれないんで、
はい、
だ垂らすだけであれば、うん、そのまま落下するだけですからねだから最近それはちょっと少ないんですよね。
そう、
うん、なんかまあまあいろいろ消防法とかいろいろ変わってるんで、うん、詳しいことは分かりませんが、はい、まああのまあそういうものも使用難しいということですよ、大きい揺れの時にはね、うん、当然エレベーターも当然使用できませんし、うん、まあ、災害時に閉じ込められてしまうこともあるということです、
うん、
では災害時に閉じ込められないためにどうすればエレベーターはいいんでしょうね。
まずあの鉄則ですが、
うん、
揺れを感じたら全ての階のボタンを押して、
うん、
止まったところで降りる、うん、これが鉄則です。
あれね、僕ずっと気になってるんですけど、うん、明らかに降りてるにもかかわらず、上の階からも押すんでしょうかね。自分の乗った階よりも下へ行ってるんであれば自分の階から下を押せばいいという、
そら臨機応
変そういうことです。いつもね、エレベーター乗ったらそれ真剣に思うんですよ全部の階を押せっていうのは、あれ適切な言葉では、
いや多分ね、うん、その時には自分パニックになってるんで、うん、今自分が何階ぐらいによってどっち向いて動いてんねんっていうのが分かれへんかもしれへんから、
はいはい、
とりあえず手広げて全部ボコッと押せと、
あ、うん、そういうことね、
うんうん、
でも14回から 1,2,3 もう一回押さないね、
うん、勝手にやって
る足つこうたらこう一分押せる
とか叩けばいいんです。
でももし閉じ込められたらつくんどうしたらいいの。
まあその場合は、大抵のエレベーターには非常呼び出しボタンっていうのが、確かありますんで、
うん、
まあ、それを押して、まあ、救助を依頼してもらっていいと、
うん
うん、でもしそれでも応答がなければ、まあ、携帯電話とかサービス会社が、
うん、
まあ、消防署に連絡して、うん、連絡、助けを呼ぶと。
この間ね、ちょっと、うん、高知へ行った時にエレベーターで外人さんが目が合った時にエマージェンシーボタン OK? って言われて、
うん、
そのエマージェンシーボタンを知ってるって言ってるのか、今俺に押せって言ってるのか何をこの人は言おうとしたのかがすごく分からなくて、あれはちょっと余談でしたけどね。
それは
何かを確認したかったんかなと。
そうそうそう、
うん、
あなたはエマジェンシーさんですかって聞いたじゃん
そうか、エマジェンシーさんに見えたんか。
おいおい
なんか俺ジェンキースさんみたいなま あ話は元に戻りますけども、まあ自分でこじ開けて出るっちゅうこともあるやつおるんやろかな、まあ、それでエマージェンシーボタンって言ってるの、
まあ、そういうパニック映画とかではそういうね場面が出てくるケースがあるんで、
う
ん、そう勘違いするのかもわかんないですけど、うん、
なるほどね、
うん、
まあ閉じ込められた時には携帯電話を使って外にやっぱり救援を呼びかけるということですね。
そうです、
それと非常ボタンをちゃんと押すと、うん、いうことですね、
うん、はい。
で次フェーズ2、まだ2ですが、
うん、
もし台所で火を使っていたらどうしますかというところで、どうでしょう、
うんうん、火を使ってたら止めなさいっていうふうに私は習いましたけどね、
うん、
すぐに火を消すっていう習慣をつけておくことがやっぱり大事なんじゃないでしょうか。
じゃあ大きな揺れがいきなり襲ってきてもそれはできるの。
あ、でも動けないですよねやっぱり。
動けるのは動けると思う。
動けますか火のところまでこう歩いていくのは大変じゃないかな。
大変ですね、
と思うんですけど、
うんうん、
だからやっぱり火元が離れていたら無理して火のところまで行って消すっていうのはしない方がいいんじゃないですか。
そうそう、まあ、絶対に無理して消そうとすると、まあ、今何をしてるかですよね。お鍋を、もう煮立ててるのかお湯を沸かしてるのか、で部活に近づいてそれが飛んでくるようなことがあれば大やけどになるので、うん、まず一番最初に考えられなかったのは自分の身を守ることなんで、はい、まあ火は後でも消せるんですよ。ちっちゃな火なんで最初初期消火ができますから。だから地震が来た火を消せっていうのは、まあ、昔から言われる固定観念のことがありますが、それはもう完全に誤りであります。で、まあ、ただ目の前に火がついてたらもうポンポンと手で叩くなり持ってるタオルで押さえて消せばいいですけど、でもちょっとでも離れてったりしたらやっぱり火元に近づくことはやめておいた方が いいということですね。
は
い、
そうね、あの多分ね、揚げ物してる場合以外は備えに火は気にせんでもいいと思うわ、うん、
はい、
台所周りってそんな炎症するようなもの置いてないから。
そうですね、
ただ油だけはね、もしかするとこうそれ自身が燃えてしまうっていうのもあるかもしれないからね、
うんうん、まあ地震が来て火を消そうと焦って本当にその天ぷら鍋にね、突っ込んで、うん、体が突っ込んでしまうということもあるし、それを丸かぶりしてしまう、
やけども怖いし、ね、まあ、火が上がるっていうのはね、うん、でも相当な温度にならんと上がらんでしょ
う、うんうん、まあ初期消火って言われるだけあって、火がついてもその1分以内ぐらいであれば簡単に消せるんで、うん、まあ揺れが止まってからでも十分、
そうや、ね、
大抵の火は消せます、はい、それでもその消せるだけの体力と自分の身の安全を測っておいてほしいなと思っておりますが、まあ、フェーズ3として停電になりました、うん、真っ暗です。さてどうしますか。
やっぱり真っ暗だと何もできないので明かりが欲しいと思うんですけど、
うん、
でもやっぱり火はつけちゃダメですよね。
火はつけちゃダメですね、は
い、ライターとかマッチとかろうそくとかも使わない方がいいですよね。
そうですよね、はい、ガス漏れの可能性もありますし、うん、まあ、地震で多くのものが散らばってる可能性もあります、
はい、
だからどういうんですかね、引火しやすい状態になってるので、まあ、できる限りというよりも絶対に瞬間的に火を起こすようなものはやめてほしいなと思います、うん、
はい、
まあ、揺れが大きい場合には、まあ、ブレーカーを落とすことも忘れたらあかんですよ。
電気の？
電気のね、
うんうん、
勝手に落ちる場合もありますけどね、
うんうん、
で勝手に落ちた時いきなりブレーカーを元には絶対戻したらダメです。まあ、普段でもそうですけど、何らかの原因で落ちたということですから、その原因を特定せなあかんわけですよ、
うんうん、
そのためには部長どうしたらいいんですかね。
そうやね、この製品のコンセントを全部とりあえず一回抜いて、で、一個一個壊れてないか確認しながら差し込んでいく、
うん、
まあそれ、そういうチェックができるかどうかっていうのも不安な面はあるけど、
まあごっつい地震やったらパニック打った時にそこまで冷静に一個一個、うん、
とりあえず全部抜くのが一番いいかな。
そうやね、
うん、
そう
ですね、で余裕ができてからやね、あと差し込むのは。
結構ドライヤーでも差しっぱなしにしてる家っていうのがあるっていうのを僕聞いたんですけど。
あ、そう、
はい、
うん、
みんな抜いてますか。
あ、うちは抜いてますね。
話やな、
うん、あ、そうやったって言うなよ。
いやいや、どうやったかなって思います。
あ、なるほど、
はい、差しっぱなしですね、
ドライヤー、
はい、
あ、君ちダメね、もう火災発生
でもスイッチ押さないと動かないですもん。
いや、それは揺れで何か物が落ちてきてカチッて入ってしまうとか、へしゃげて潰れたことにおいて電気が入って、でそれで神戸で火災が起こったという学習を君は今まで何をしてたよ。しばくぞ、
今ドライヤーって聞いた。いや、ドライヤーって押さんと動かなくなってなかった。
いや、そりゃいろんなドライヤー
ある。だからそのドライヤーがこうポトンと落ちて、それがその上にタオルでもバサバサっと落ちてきた、ブイーンでかかったま
ん、うんうん、
しばくぞお前。
あ、来た。
ワン、ツー、スリー、フォーやな。
よく聞いたと思う。
だいぶ朝が。
はい、ここで、音楽に入りたいと思いますが、
はい、
4曲目です。
4曲目、青年は荒野を目指す、
うん、
と5曲目が戦争は知らない、
知らない、
で6曲目が紀元2000年、
うん、これ楽しい曲ですから。
ああ、そうですか。
ちょっと楽しくお聴きいただきたいなと思います、
はいはい、一人で行くな幸せ。